御所へ内秘の神を出すことで、大将は不安をさらに多く感じるのであるが、それを機会に御所から自邸内秘の神を退出させようと考えるようになってからは、短慈悲の間だけを宮廷へ出ることを許すようになった。こんなふうに巫女として通ってくる様式などは、慣れないことで大将には苦しいことであったから、自邸を修繕させ、一切を完全に設けて、一日を早く玉鬘を迎えようとばかり思っていた。今日までは屋敷の中も荒れていくに任せてあったのである。夫人の悲しむ心も知らず、愛していた子供たちも大将の眼中にはもうなかった。高尚な風流男というものは、ただ一人の人だけを愛するのでなしに、誰のため、彼のためにも考えて思いやりのある処置をとるものであるが、気一本な人のこうした場合の態度には、一方の夫人としてはたまるまいと哀れまれるものがあった。夫人は人に劣った女性でもなかった。身分は尊貴な式部卿の宮の最も大切にされた長女であって、世の中から敬われてもいた。美人でもあったが、ひどいもののけがついて、この何年来は尋常人のようでもないのである。狂っている時が多くて、夫婦の仲も遠くなっていたが、なお唯一の妻として尊重していた大将に、新しい夫人ができ、それが優れた美しい人である点ではなくて、世間も疑っていた源氏との関係もないことであった清い処女であった点に、大将の愛は強く惹かれてしまった。それで第一夫人はそれだけの愛を損しているわけである。式部卿の宮はこの事情を気になって、今後そうした若い夫人を入れて、派手に暮らさせようとしている屋敷の片隅に小さくなって住んでいるようなことをしては、世間体もよろしくない。私の生きている間は、そんな屈辱的な待遇を受けて、夫の家にいる必要はない。と、ご意見をお言いになった。ご自邸の東の隊を掃除させて、大将夫人の移ってくる場所に決めておいでになるのであった。親の家ではあっても、夫の愛を失った女になって帰っていくことは、夫人の決心のできかねることであった。正室の静かな善良な人で、子供らしい大よさもある人でいながら、時々人から疎まれるような病的な発作があるのである。住まいなども始終だらしなくなっていて、きれいなことは何一つ残っていない家にいる夫人を、玉鬘の六条院にいるのとは比べようもないのであるが、青年時代から持ち続けた大将の愛は根を張っていて、一朝一夕に変わるものでも変えられるものでもないから、今も心では非常に妻を哀れに思っていた。ただ昨日今日にできた夫婦でも、貴族の人たちは気に入らないことも、気に入らないふうを見せずに済ますものなのだ。全然人を捨ててしまうようなことを、我々の階級の者はしないものなのだ。あなたには病気というものがつきまとっていて、それを見るだけでも気の毒で、私の恋愛問題などを話しておこうとしても話す時がなかったのだよ。以前からあなたと約束していることでしょう。あなたに病気はあっても、私は一生あなたといるつもりだって。私はどんな辛抱も続けてするつもりなのに、あなたは他のことを考え出したのですね。別れてしまうようなことは考えずに、私を愛してください。子供もあるのだから、その点から言っても、私は一生あなたを大事にすると言っているのに、女の人には困った嫉妬というものがあって、私を恨んでばかりあなたはいる。現在だけを見ておれば、あるいはその方が道理かもしれないが、 私を信用してしばらく冷静に見ていてくれたなら、私のあなたを思う志はどんなものかが理解できる気があるだろうと思う。宮様が不快にお思いになって、今すぐにお屋敷へあなたを連れて帰ろうとお言いになるのは、かえってその方が軽率なことでないだろうか。実際別れさせてしまうともっとおいでになるのだろうか。しばらく懲らしめてやろうとお思いになるのだろうか。と笑いながら言う大将の様子には、誰からも反感を持たれるのに十分な利己主義らしいところがあった。大将の将のようにもなっていた木の君や中将の君なども、それ相応に大将を恨めしく思っていたが、夫人は普通な精神状態になっている時で、懐かしい風を見せて泣いていた。私を老いぼけた病的な女だと侮辱なさいなすのもごもっともなことですが、そんなお言葉の中に宮様のことをお混ぜになるのを聞きますと、私のようなものと親子でおありになるばかりにと思われて、宮様がお気の毒でなりません。私はあなたの大噂を聞くことが近頃始まったことでも何でもないのですから、悲しみはいたしません。と言って横向く顔が可憐であった。小柄な人が持病のために痩せ衰えて弱々しくなり、きれいに長い髪が分け取られたかと思うほど薄くなって、しかもその髪はよくすくこともされないで、涙に固まっているのが哀れであった。一つ一つの顔の道具が美しいのではなくて、式部卿の宮によく似て、全体に変なところのある顔を構わないままにしてあっては、華やかな若々しいというような点はこの人に全然見られない。宮様のことを軽々しくなど私が言うものですか。人に聞かれても恐ろしいようなことを言うものでない、などと大将はなだめて、私の通っていくところは、いわゆる玉のうてななのだからね。そんな場所へ不風流な私が出入りすることは、余計に人目を引くことだろうと、片腹痛くてね。自分の屋敷へ早く連れてこようと私は思うのだ。太政大臣が今日の時代に、どれだけ勢力のある方だというようなことは、今更のことだが、あの立派な人格者のところへ、ここの嫉妬さんが聞こえてくようでは、あの方にすまない。穏やかに仲良く暮らすように心がけなければならないよ。宮のお屋敷へあなたが行ってしまってからといっても、私はやはりあなたを愛するだろう。夫婦の形をどうなっても、今さら愛のなくなることはないのだが、世間があなたを軽率なように言うだろうし、私のためにも軽々しいことになる。長い間愛し合ってきた二人なのだから、これからも私のためになることをあなたも考えて、世話をし合おうじゃありませんか、とも言った。あなたの冷酷なことが、いいことか悪いことか私はもう考えません。何とも思いません。ただ、私が健全な女でないことを悲しんでいます。宮様がお案じになって、娘の私の名誉などを大層にお考えになったり、ご飯務をなすったりするのがお気の毒で、私は屋敷へ帰りたくないと思っています。六条の大臣の奥様は私のために他人ではありません。よそで育ったその人が大人になって、養女のために姉の私の夫を婿に取ったりするということで、宮様などは恨んでいらっしゃるのですが、私はそんなことも思いませんよ。あちらでしていらっしゃることを眺めているだけ。こんなにあなたはよく鈴道の立つ話ができるのだがね。病気の起こることがあって、取り返しもつかないことがこれからも起こるだろうと気の毒だね。この問題に六条院の女王は関係していられないのだよ。 今でも大切なお嬢様のように大臣から扱われていらっしゃる方などが、よそから来た娘のことなどに関心を持たれるわけもないのだからね。まあ、全くおやらしくないママ様だとも言えるね。それなのに恨んだりしていることがお耳に入ってはすまないよ。などと、終日夫人のそばにいて大将は語っていた。